ケリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮太郎です。先週は暖房器具いろいろ住宅設備編というお話をいたしました。今日はですね、今週は家電製品編というお話をしたいと思います。またね、参考になることが結構あるんではないかなと思いますので、これから買おうか買い替えようかという方はぜひとも聞いていただけたら嬉しく思います。まず代表的なものからいきましょうか。石油ファンヒーターです。これ使ってるご家庭はやっぱ今でも本当に多いんじゃないでしょうかね。ちなみに築40年の私の家でも、メイン暖房になっております。石油ファンヒーターですが、小型のものであればホームセンターなどでも1万円以下で購入できますね。それから10畳以上の、大きなタイプであってもだいたい3万円も出せば、お釣りが来るんではないでしょうか。それぐらい安い部類に入りますね。メリットはご存知の通りの即暖性、つけてすぐにあったかいと。しかも下からの温風は足元から強力に温めてくれますので、かなり効果的です。手軽に購入できて強力な温風を力強く出してくれる。そこそこ広い空間であっても、一気に温めてくれますね。ただしデメリットは燃料が灯油であることですから、こまめに給油する必要が出てきます。灯油も昔に比べれば随分と値上がりしましたから、今ですと1リットルあたり85円から90円ぐらいでしょうかね。この燃料代もバカにはなりません。安全面で言えば室内の酸素を燃やしながら燃焼させますので、3時間ごとに換気していかないと一酸化炭素中毒の危険性もあります。それと意外と知られてないんですが、やけどの心配ありますね。火がまともに見えないので油断しがちなんですが、ファンヒーターの吹き出し口から出てくる温風の温度でだいたい60度から70度ぐらいあるんです。ですから小さなお子さんがいらっしゃるところでは吹き出し口に近づかないような工夫も必要になってくるかと思います。この石油ファンヒーターに適した場所なんですが、はっきり言えば私の家のように古い家、気密化の全くされていなくて、それほど広くもない室内空間に限定されるかと思います。比較的寒冷地での、公民館とかも当てはまるんでしょうかね。はい、ジャネット・ジャクソン聞いていただきました。今日は暖房器具いろいろ家電製品編というお話を、していきます。次にですけれども、石油ストーブ、いわゆる開放型の石油ストーブをお話します。今でもねお寺なんかでは使われていることが多いんじゃないでしょうか。昔は、どこの家にでもありましたけれども、実際に火を使うということと、安全性という問題が立ちはだかります。メリットは石油ファンヒーターと同様に点火してしばらくすればもうある程度の空間を十分に温める能力があることでしょうか。また乾電池型に限りますけれども、電源がなくても灯油さえあれば暖房器具として働くということも今となっては大きなメリットと言えますね。これは災害時など停電であっても暖が取れて調理もできる器具として、一家に一台あってもいいかもしれませんね。ただし石油ファンヒーターとかあれは、電気コンセントの線がないと動きませんので、その辺ご注意くださいませ。一方デメリットなんですけれども、小さなお子さんがいらっしゃるご家庭であれば、やけどのリスクを常に抱えてしまうということ、また、一酸化炭素中毒のリスクがあります。 石油ファンヒーターと同様なんですけれども、灯油というのは燃やした灯油と同じ量の湿気を出します。ですからお部屋は常に加湿状態になりますので、至る所で結露しやすくなっていく、まあ、これもデメリットになってしまいますね。たとえその部屋が結露していなくても、使われていない部屋の方に湿気が移動してそこで結露してしまいますので、どうしても家全体がちょっとカビ臭くなる傾向はあります。次に遠赤ヒーターとかハロゲンヒーターの方をお話します。これ平たく言えばですね、現代の電気ストーブです。電熱線に電気を流し、その抵抗で熱を発してくれる、暖房器具なんですね。これもホームセンターや家電屋さんでよく、ワゴンセールと言いますかね、よく、山積みに売られております。まあ、スタンドタイプなどのスリム型とか薄いタイプもね増えてきましたし、割と、数千円で買えるものも多いので購入しやすいかなと思います。キッチンの立ち仕事とか、同じ場所にいる場合に使うなど、比較的狭いところで使うのに適している暖房器具ですね。これデメリットとしましては、エコ機能を搭載した機種も最近はあるそうなんですが、やっぱりそれなりに電気代かかります。だいたい数百ワット使いますので、それと表面はかなりの高温になるため火傷の心配もありますね。それから遠赤タイプっていうのは、要は体を温める方なので、広い空間を温めるような能力はありません。あくまで補助暖房の一つという捉え方にしかなりませんので、その点もご注意くださいませ。はい、EXS 聞いていただきました。今日は暖房器具いろいろ家電製品編というわけで、家電製品の、タイプによってメリットデメリットなどをお話ししております。4つ目ですね、早いですね。セラミックヒーター、これも電気を使うんですけれども、電気によって、中の蓄熱帯を温め、その蓄熱帯の後ろから風を送ることによって温風を出します。遠赤ヒーターなどと同様に狭い範囲の補助暖房に適していますね。それとスイッチを入れると比較的早く温風出してくれる上に、結構小スペースに作れますので、トイレですとか脱衣所の補助暖房や勉強机の足元暖房にもいいんじゃないでしょうか。ただしデメリットはやっぱり消費電力がちょっと高めなことですね。600ワット前後でしょうか。それと、広い空間を温めるにはやっぱり能力不足ですから、お気をつけください。5つ目いきましょうか。オイルヒーターですね。私の家にもございます。メリットは静かで空気を汚さないことですね。もうこれに尽きるんじゃないでしょうか。それとエアコンのように喉を痛める心配もありませんので、8畳以下のスペースで寝室に使うのであれば、安心して使える暖房器具だと思います。特に小さなお子さんがいる家庭ですとか、お年寄りの寝室にも使えますよね。デメリットなんですが、安全性が高いとはいえ長時間使えば電気代はかなりかかります。それともう一つ、スイッチを入れてもすぐには温まりません。最低30分から1時間ぐらいかかりますので、寝室に、タイマーを併用して使うのは一番よろしいかと思います。6つ目です。ホットカーペット、リビングの方行きますね。最近建てられた住宅であってもエアコン暖房しか備えてないような家では、実は補助暖房として結構ホットカーペット皆さん購入されてるようですね。ホットカーペットってあくまで、その上にいる人しか温まりませんけれども、床下の断熱材をしっかりしてあるとか、あるいは銀マットをね、1枚だいたい2ミリから、4ミリのものがよく売られてますかね。ああいったものを下に敷くだけでもしっかりと温まります。それからそうしますと意外と消費電力も、低くすることができますので、おすすめですね。 ただしデメリットですけれども、2畳から3畳までと温められるスペースは限られていますので、まあ本当にリビングの一角、まあ、ソファーの足元とかそういう使い方になりますでしょうか。まあ、あとはこたつの嫌いな方に人気ですね。なおホットカーペット2畳とか3畳というのがまあ多いんですけれども、まあ、本当に足元だけという小型のものも結構あります。まあ、そういったものは、お子さんの勉強机の足元暖房にも使えますし、まあ、それぐらいの小さなスペースであれば消費電力もね割と少なくて済むので安心して使えるかと思います。ただし部屋の室温そのものを上げる効果は全くありませんので、お年寄りの寝室暖房には使えません。このあたりもご注意くださいませ。はい、アラニス・モリセッツ聞いていただきました。暖房器具いろいろ家電製品編というお話をね、いくつも取り上げていきましたけれども、最後です。私的には、これこそが王様ではないかと思っております。7つ目、こたつですね。昨年の東日本大震災以降はエコな暖房器具として非常に注目されているのが実はこのこたつなんですね。足を入れればすぐに暖かく感じますし、消費電力ももう櫓の中の小さなヒーターだけで済みますから、ホットカーペットよりも小さい電力で暖かさを実感できるからです。特に古い家では効果的な暖房器具ではないでしょうか。もっともこのこたつ私も非常に好きなんですが、次に述べるようなデメリットのせいで自宅では使えません。デメリットは場所をそれなりに取るということと、お掃除が、しにくいということ、それとこたつに入ると子供たちも含めてみんな寝ちゃうんですよね。それで風邪をひくと、ですからちょっと、好きなんだけれども気をつけて使いたい暖房器具ではないでしょうか。まあでもね、こうやってスペースや、その部屋の条件や使い方によってね選ぶ暖房器具やっぱり変わってくると思いますので、ぜひとも今日お話ししたようなメリットデメリットをよく気にしながら選んでいただけたらなと思います。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。